株式会社ピクセルグリッドの、小山田明弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中川さんのセッションでは、とっても未来を感じてすごく元気が湧くようなとってもいいお話でしたよね。で、ウェブの未来といったらやっぱり HTML5 かなっていうふうに自分は考えています。で、このセッションではもう少し必要にですね HTML5 の、ことをですね勉強していきたいと思っています。では早速進めていきましょう。私小山田明弘と申します。ですね、ピクセルグリッドっていう会社はですね、特にですね、HTML5 を中心に、あとは JavaScript とか CSS とか SVG とかいろんな技術を使ってウェブページを作っています。あとですね、マイクロソフトの MVP というですね、タイトルを、受賞しまして、で、インターネットエクスプローラーについてですね、いろんなゲームをしたりとかもしています。あと本も書きました。で、早速ちょっと皆さんに、アンケートみたいな質問をしたいんですけれども、今仕事でですね HTML5 を使っているかっていうのはどれぐらいいますでしょうか。手は2、3、5人ぐらいですかね。そんなにあんまりまだないって感じですね。まあ、このようにですね HTML5 って、まだまだ、実務ではちょっと使いづらいのかなっていうふうに感じている方もいるかもしれませんが、このスライドのですね、最終的なゴールは、皆さんに HTML5 を使えるんだなって思って共感していただけることをゴールにして進めていきたいと考えています、はい、ということで、このスライドはですね大体こんな流れ5つのパートに分けて進めていこうと考えています。では、HTML5 のおさらいとですね、W3C の動向についてちょっと見ていきましょう。HTML5 といいますとですね、できることがすっごく多くて、すごく面倒くさそうだなって感じる方も多いかもしれません。で、それはその通りですね、ここに並べてあるのを、多分ちっちゃくて文字が読めないと思うんですけれども、文字が読めないぐらいぎっしり詰めないと、全部HTML5 をコンプリートできないんですね。で、HTML5 っていうのは何なのかっていうと、その構造を説明しますと、今まで私たちが HTML として使ってきた HTML5 の周りにですね、たくさんの関連する技術があるんですね。で、一般的にはこれを一括りにして HTML5 って言ってしまう場合が多いんですけれども、今回このセッションでは特にですね、このコア部分ですね、マークアップの部分について見ていきたいと考えています。つまり、このぎっしりあるたくさんの技術の中のうち、この HTML にピックアップして、皆さんと、共有していきたいという感じですね。じゃあ HTML5 のコアのマークアップの部分って一体何なのかなって整理してみますと、今まで、私たちは XHTML1 とか HTML4 を使ってきました。で、HTML5 というのは単純に拡張ですね。今まで私たちが使ってきた H 要素とかボディ要素とか、そういったものに加えて新しい要素が追加されるっていうような考え方です。で、単純に新しい要素を整理しますと、おおよそ30個の新しい要素があります。で、これらの要素が増えることによってどんなメリットがあるかなっていうと、整理してみると3つのポイントがあります。1つがセマティクス、つまりですね構造の強化、そして埋め込み要素ですね。例えばビデオを利用した動画の再生なんかが有名ですけれども、そういった今までできなかったような埋め込みができるわけですね。そしてあとはフォームの強化があります。で、今見てきた HTML5 のコア、つまりマークアップの部分というのは、HTML5 っていうですね仕様にまとめられていまして、でそれがですね、ついこの間5月か6月ぐらいですね、今まで、全く草案の段階だったんですけども、ラストコールという状態になりました。この状態は今までよりもうちょっと固まってきて、より、勧告に近づいた状態ですね。でラストコールって何なのかというとですね、まあ、W3C の HTML5、いろんな仕様があるんですけども、 そのいろんな仕様はこういった流れを経て最終的に勧告になって一つの企画になるわけですね。でラストコールっていうのはまだ2番目の段階なんですけれども、これでも大きな一歩ですよね。今まで本当に曖昧、ちょっと曖昧だったものがより固まってきたという状態です。ただ、まあ、問題があった場合には一つ前の段階に戻されてしまうこともあるんですけれども、それでも着実にですね、仕様の策定は進んでいるわけですね、 WCC による。で、これは一応マイルストーンなんですけれども、 W3C によるマイルストーンなんですけれども、 HTM5 は最終的に2014年ぐらいには勧告したいよねっていう考えになっています。さて、このロゴは皆さんご存知でしょうか。見たことあるよっていう方いますか。あ、結構いますね。半分以上いますかね。このロゴは HTM5 のロゴです。で、これは W3C が作りました。そしてこのロゴを利用して HTML5 はムーブメントになっているんだよっていうような啓蒙をしているわけですね。このようにですね、 WCC は HTML5 を決める側としてとっても HTML5 に注力しているっていうことが分かりますね。じゃあ、HTML5 を使う上でさらに重要なブラウザの動向を見ていきましょう。ここに並べた5つの、あ、4つのキャプチャーですね。これは、各ウェブブラウザーによる HTML5 のですね、啓蒙とかそういった宣伝とかするためのウェブページです。1つずつ見ていきますと、これは、Google、つまり、Chrome を作っている Google による、HTML5 を勉強しましょうというようなですね、Google は HTML5 とっても大好きなんでみんなで勉強しましょうというウェブサイトを作っています。そしてこれは、iPhone とかの有名 Apple ですね。 Apple は iPhone や iPad で HTML をとってもサポートしていますよっていう、まあ、つまりデバイスがまあメインなんですけれども、それでも HTML5 の宣伝をしているっていうウェブページですね。で、これは、オープンソースで使われている、Firefox による、HTML5 のデモです。このサイトはですね、まあ、オープンソースらしい Firefox らしくですね、ユーザーから、パブリックに、投稿を受け付けて、その HTML5 のデモとして、展示されています。そして、これはインターネットエクスプローラーですね。皆さんがちょっと悩まされることも多いかもしれませんが、このようにインターネットエクスプローラーもないんでですね、ない以降ですね、HTML5 にとっても注力してきまして、このウェブサイトでは HTML5 を使ったサイトはインターネットエクスプローラーだとこんなに早く再生されるんだよっていうようなデモになっています。ちょっと見てみましょうかね。はい、このサイトです。このサイト自体はインターネットエクスプローラーの宣伝のためのサイトなんですけれども、 HTML5 で作られていまして、今見ているこのブラウザー、今この表示しているブラウザーですね、このブラウザーは Google Chrome です。それでも HTML5 っていうのはとってもオープンな仕様なので、まあ、特にインターネットエクスプローラーとかブラウザーを限定しないとですね、たくさんの環境で使われるわけですね。例えばこれはですね、地図なんですけれども、この細かい地図の、とっても細かいですね、この形に合わせて、ホバー状態になるみたいな、今までとっても難しかったかなと思うんですけれども、こういうことも少しだけ簡単にできるようになります。あとは、これもなかなか面白いのかなと思うんですけれども、はい、なんか一見なんかフラッシュっぽそうだなと思うんですけども、これも全部 HTML5 で作られていて、この動画の部分がビデオですね、 HTML5 の新しい機能で作られていたりします。ちょっと重いんですけどね。もう一つぐらい見てみましょうかね。このデモはゲームなんですけれども、ちょっと重いですね。なんかハエ叩きみたいなゲームなんですよね。こうやってスルスル気持ち悪いですよね。ちょっと重いんでこれはちょっと飛ばしますので、皆さんぜひご自宅でプレイしてみてください。 まあ、といったように HTML5 はとっても面白いことができるわけですね。そしてこれらの HTML5 っていうのは各ブラウザーは音楽が様々ですけれども、まあ、それぞれ HTML5 にはとっても注力しているっていうことがわかるわけです。まあ、このようにブラウザーもみんな HTML5 に注力している。でここまで、W3C、まあ、つまり HTML5 を決める人、そして、ブラウザーつまり HTML5 を使う、基盤ですねを見てきました。そしてここから我々、ウェブ制作者はどうでしょうかっていうのを見ていこうと思います。ここに並べた、4つのキャプチャー、実は共通点ですね。皆さん何か分かりますでしょうか。実は全部 HTML5 が採用されているんですね。せっかくなので一つずつ見ていきましょう。これは、ローソンですね。多分知らない人はいないと思うんですけれども、まあ、大手のコンビニサイトですね。コンビニエンスストアのウェブサイト、まあ、多分誰でも知っていますよね。でドメインもローソンのオリジナルのドメインです。まあ、偽物じゃないからですね。そしてこのウェブページのソースを見てみると、1行目に特徴的なシンプルなドックタイプ、つまりこの文章は HTML5 ですよって表す印が付けられています。このドックタイプ HTML ってやつですね。一番上の本当なのと思う人がいるかもしれませんので、せっかくなのでソースコードをちょっと見てみましょうか。ちょっと薄くて見づらいでしょうか。ここにドックタイプ HTML、まあ、シンプルな記号が書かれています。まあ、つまりこのウェブサイトは HTML で作られていますよという印ですね。次にこれは日水のサイトですね。日水というと例えばなんか魚肉ソーセージとかなんか食品系の、お店ですかね。お店というか会社ですかね。このサイトも同様にですね、ソースコードを見てみるとこのように HTML で書かれていることがわかります。次に、これは無印のウェブサイトですね。無印も多分皆さん知っているんじゃないでしょうか。この無印良品のですね、ウェブサイトも先ほどと同様に HTML5 が採用されています。そしてこれは霧島酒造、お酒が好きな人だと知っているかもしれませんが、これは日本芋焼酎かなんかですかね。このお酒の、酒造さんのサイトも HTML5 で作られています。まあ、このようにですね、明らかに仕事で作られたウェブサイトがですね、すでに HTML5 を採用しているっていう事実がすでにあるわけですね。ちょっともうちょっとおまけを見てみましょう。これはですね、下に書いてあるドメインを見てみると、なんかすごくまがまがしいというか、なんかすごいドメインなんですけども、USA.gov ですね。アメリカの政府のウェブサイトなんですね。ちょっと開いてみますかね。ドメインはこの usa.gov で、ソースコードを開いてみると、先ほどと同じようにこのシンプルな HTML5 のドックタイプが使われているわけです。まあ、つまり USA のサイト、政府のですね、ポータルサイトでもすでに HTML5 が使われているという事実がありますね。もう一つ見てみましょう。これはチリのウェブサイトですね。チリ政府ですね。まあ、つまり日本の裏側ですね。でこのサイトもちょっと見てみますかね、せっかくなんで。ちょっと遅いですね。裏側だから遅いんですかね。ロード前ですが、ソースコードを開いてみると、 このように、今まで見てきたのと同じように共通ですね、このシンプルな HTML5 の、ドックタイプが使われているわけです。このようにですね、すでにですね、日本の国外では政府系のウェブサイトですが HTML5 が使われているという事実があるんですね。これはちょっとおまけでしたが、で、今まで、皆さんと見てきたウェブサイトっていうのは、実装のパターンにですね3種類あるんですね。でそれを整理してみると、1つが、ドックタイプのみ、つまり、まあHTML5 ですよって言ってるだけの、タイプ。そして、もう一つがですね、ドックタイプは HTML5 ですよって言いながら HTML5 の新しい要素を使っているタイプ。そしてもう一つが HTML5 で加わる新しい機能を使っているタイプ。この3つに分けることができるんですね。ではこれらを一つずつ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。一つ目が、ドックタイプを変えているっていうパターンですね。このパターンは、私たちが今、ウェブ制作でカバーすべきブラウザ全てでしっかり動かします。なのでどんどん使えるってことですね。で冒頭でも、皆さんと共有しましたけれども、HTML5 っていうのは単純に考えると HTML4、つまり今まで使ってきた HTML4 の拡張っていうふうに考えることができるわけですね。そして、ですね、つまり、ここの部分 HTML5 と HTML4 の共通部分を使えば HTML4 でありながら HTML5 みたいな状態ができるわけです。でこれを踏まえながらですね、今説明したように HTML4 の共通部分を使いながらドックタイプだけ HTML5 ですよって言っちゃえば、それも HTML5 の文章なんですね。これの何がいいかっていうと、確かに新しいことはできないんですよ、中身は HTML4 なので。でもこれは未来に向けての準備なんですね。例えば一旦もう HTML4 とか XHTML 作っちゃうと、それには決まりとして動画を入れたいとか、ビデオ要請で動画を入れたいとか、新しい HTML5 の新しい機能っていうのは後付けすることはできないんですよ。全部変えないといけないから。でもこれっていうのはいつでもそれを入れる準備ができるわけなんですよ。でそのやり方はとっても簡単です。これは、私たちが作るような HTML4 の、ソースコードですね。で冒頭部分にですね、この文章、この HTML は HTML4 で作っていますよっていうような、多分見てみると 4.0 式が入っていると思うんですけれども、そういった、宣言があります。この文章は HTML4.0 ですよっていう宣言ですね。ここの部分を、ここですね、ここの部分をシンプルにするだけで HTML5 になっちゃうんですよ。これは HTML4 っぽいけど、で今見たドックタイプっていう部分ですね、この部分には HTML4 ですよっていう内容とか、あとは .dtd にリンクしてるんですけど、この dtd っていうのはこの HTML4 の決まりが書いてある部分ですね。でそういったのを全部削除している状態、これだけでもう HTML4 の5の文章になるわけですね。本当はですね、このドックタイプすらいらなかったんですけども、これ取っちゃうとですね、ブラウザーが互換モードっていう状態になっちゃうんです。 CSS が多分崩れちゃうんですよね、ウィルスとかパディングとかで、その崩れを防止するためにしょうがないからつけたっていう記述です。本当は外したかったんですけど、しょうがないからってで、DTD とか HTML4.01 っていう文章、文言は入れなくてもちゃんと動くからこれになったっていう経緯があるわけですね。なので、しょうがないからこれ入れておく。ちなみになんですけれども、これ HTML5 ですよっていう文言なんですけれども、 HTML6 でも7でもバージョンアップしてもこれを使っていくっていう予定です。つまりこれにしてしまえば本当にずっと未来までの準備ができるわけですね。 さて、これをやっているのが、先ほど皆さんと見た一睡のウェブサイトです。ソースコードをもうちょっと見てみますかね。これが、先ほどの日水のウェブサイトのソースコード。まあ、一番最初に見ましたけれども、ちょっと後ろの方見えますかね。
ちょっとでかくします。
はい。まず冒頭でこの文章は HTML5 ですよっていうふうに言っています。そして、まあ、見ていくとですね。div 要素があったりとか h1 要素があったりとか ua とか ui とか多分誰でも知ってるような今までウェブページを作ってでそして html 書いた人なら誰でも知ってるような要素しか出てこないわけですね。新しい要素は使っていないわけです。それでも冒頭の1行変えるだけで html5 ですよっていうふうになるんですね。でここ の, あの冒頭の1行だけちょっと変えてシンプルにしてみましたけれども、それで HTML5 になってきましたけれども、もう少しだけシンプルにすることもできます。これはですね、まあ、先ほど見たような HTML5 のドクタイプだけを変えたような状態です。そしてですね、ここの赤く塗った部分ですね、この文章はUTF-8 ですよっていう宣言ですね。その部分を省略して書いてもいいことになっています。省略しなくてもいいんですけれども、省略しても OK という状態ですね。せっかくなのでちょっと省略してみると、こんなに短くなるんですよ。ソースコードはちょっと見やすくなりますよね。さらにですね、今までおそらくおまじないとして使ってきた、この文章では CSS を使いますよとか、この文章では JavaScript を使いますよっていう宣言ですね。この部分も省略してもいいことになりました。なのでこれも取っちゃうと、こんなにシンプルな状態になるんですよね。これだったら多分誰でも暗記して書けるんじゃないかなと思います。今までだと絶対暗記しないでコピー&ペーストとかドリーミーバーとかの機能を使ったりとかしてテンプレートを作っていったと思うんですけれども、これだったらメモ帳1個あれば作れちゃうわけですよね。でこれをやっているのが冒頭に見た霧島酒造のウェブサイトです。これもちょっと見てみましょうか。このサイトですね。ちょっと最初からここに書けたことですね。ちょっと失礼して、はい、で、このウェブサイトですね、まあ、先ほど見てきたのと同じように、ドックタイプは、HTML5 ですよという宣言になっています。そしてここの部分、文字コードは UTF-8 ですよっていう部分が短くなっています。で、CSS とか JavaScript を使っていますけれども、今まで私たちが使ってきたおまじないのないわけですね、長い2行ですね。こういったとてもシンプルな状態になるわけですね。で、ここまで、日水のウェブサイトとあと霧島酒造のウェブサイトを見てきました。で、まあ、これらは主にドックタイプだけを変えてあげるっていうタイプでしたよね。なので、まあ、つまり HTML5 が分からなくても HTML4 とか XHTML の知識があればそのまま移行できるんですよ、私たちは書くことに。そして、古いブラウザでも問題なく動作するわけですね。というか問題なく動作させるためにシンプルなドックタイプをつけざるを得なかったっていうのもあるんですけれども、まあ、シンプルなドックタイプによって古いブラウザでも問題なく動作するわけですね。そしてこれをやることの一番のメリットっていうのは、未来で HTML5 を使う準備が今できるっていうことです。 また新しい要素を使っていないっていうのは仕様変更があっても安全っていう保険もできるわけですね。まあ、これらのメリットをまとめると、まあ、単純にクライアントにとっても理解してもらえやすいんじゃないかなっていうふうに思います。デメリットはありません。本当にどんどん使っていって損はないっていう方法ですね。これだったらなんとなく SCN5 を使っても今の仕事で使ってもいいんじゃないかなっていうふうに思えてきましたでしょうか。今ご説明したのは HTML のドックタイプだけを変えてあげるというタイプでした。次に新しいセマンティクスを使ってみようというタイプを見てみます。この方法は先ほどと同じように今私たちが仕事で気を使うべきブラウザ全てにおいてちゃんと動作します。で、新しいセマンティクスっていうのは何なのかっていうと、例えばセクション要素っていった文章のひとまとまりをくくるための要素ですね。あとはフィギュア要素っていう、図版とかをマークアップするための要素ですね。これはちゃんとした図ですよっていう、意味のある図ですよっていうのをマークアップするための要素です。あともう一つマイクロデータっていうですね、メタデータなんですけども、このマイクロデータっていう情報の情報なんですけども、それをつけることによって検索エンジンがちょっと強くなるっていう、特徴もあります。今回はちょっとマイクロデータは省きますけれども、これだけ説明するとまた1時間ぐらいになっちゃうんですけれども、今回特にセクションとかフィギュアみたいな新しい要素について見ていこうと思います。で、新しいセマンティクス、つまり構造系の要素ですね。これは、主なもので、例えばこの5つがあったりします。一つがセクション要素、つまり文章のまとまり、章とか節ですねを明示するための要素。もう一つがヘッダー、先ほど説明したセクションのヘッダーです。これは文章のひとまとまりの中のヘッダー部分。そしてもう一つがフッター要素、セクションのフッター部分ですね。ちなみにボディもセクションの一種なんですけども、なのでボディのヘッダーに使っても問題ないです。あとナブ要素、これはナビゲーションを明示してあげるための要素ですね。そしてフィギュア要素、例えばナビゲーションを明示してあげると検索クローラーはもしかしたらそこのナビゲーションで明示したリンク集を重視してくれるかもしれないとか、そういったメリットもあるかもしれないです。これはまだちょっと多分未来の話で、今現実な話ではないんですけれども、こういったメリットがあるかもしれないわけですね。そしてこれを使う例としてこんなものもあります。見出しがヘディングっていう見出しがあります。 H3 でマークアップした。で、ヘディングをヘディングっていう、見出しに対してひとまとまりにしているディグがあります。そして画像をマークアップしているクラスイメージというディブがあります。例えば一番上のディブですね、これは文章をひとまとめにするための要素は今までなかったのでしょうがないからディブでやってきましたね。あとは画像をマークアップするための要素はないから、今まではディブ要素とか P 要素でマークアップしてきたかもしれません。でもですね、新しい専用の要素が増えることによって、こういった今までディブじゃないとしょうがないからディブでマークアップしてきた部分っていうのは、専用の要素によってこのようにもっときれいに書くことができるんですね。そしてちゃんとした意味を持たせることができるわけです。これでちょっとソースコードを見やすくなりましたかね。多分ディブばっかりのソースコードだと見づらいかもしれませんが、こういった新しい要素を使うことによって人間にもですねちょっとだけ見やすくなるんですね。で、この方法を利用しているのがローソンのウェブサイトです。ちょっとせっかくなのでソースコードを見てみましょうか。これがローソンのウェブサイト、lawson.co.jp です。仮想の方に行った方がちょっとだけ見やすいので、仮想に移動してソースコードを見てみると、冒頭で この文章は HTML5 ですよって言っています。そしてここですね、例えばエセクション要素を使っていたりとか、今ですよ、今使っているんですよ。そしてこれがウェブ上にあるんだってわけです。あとナビ要素も確か使っていますね、このウェブサイト。このようにナビゲーションを明示するためのナビ要素というのも使っていたりします。このようにですね、新しい要素がローソンのウェブサイトで使われているんですね。まあ、ただこれをやるためにはちょっとだけ準備が必要です。まあ、もちろん HTML5 のセクション要素とか、あのフィギュア要素とかみたいな、あとナビ要素とかですね、そういった新しい要素の知識はもちろんですけれども、もう一つだけちょっとだけ手を加えてあげることが必要です。一つが新しい要素向けのスタイル。セクション要素とかナビ要素とか新しい要素というのは今あるブラウザは知らないっていうブラウザが多いんですね。あの今までなかった要素ですし、この要素知らないから別にあのデフォルトのスタイルシートとか当ててないよとか、だから全部みんなに表示されるし、マージンのパディングもないんですけれども、ただでもセクションとか明らかにブロックとして表示してほしい要素っていうのはブロックにしておいた方が無難かなっていうふうに考えています。で今はあのちょっとだけ抜き出してあの簡単にまとめていますけれども、あのこの W3C の HTML5 の仕様の中に付録でですね、あの HTML5 用の、スタイルシートが付録に載っているので、こういったのを参考にしてみるといいかもしれないです。あのこのスライドは多分あのフォローアップメールとかであのお配りすると思うので、その時にゆっくりですね、あのこの URL を見ていただければなと思っています。そして、IE の6-7-8はあのー、新しい要素をうまく認識してくれないんですね。まあ、これはちょっとしたバグみたいなものなんですけども、これは1行のスクリプトを読み込ませてあげるだけで解消することができます。このようにあの HTML5JS というのが配られているんですけども、これを読み込ませてあげるだけで古い IE でもセクション要素とかフィギュア要素とか新しい要素を使えるんですね。このライブラリーは HTML5 支部って呼ばれていて、で、あのこのウェブサイトで配られているので、これをダウンロードして読み込ませれば i6-7-8 にもちゃんと対応できるわけですね。でこうした、新しいセマンティクスを利用した意味は、専用の要素によって人間が見やすくなるわけですよね。それでいて専用の要素によって機械も読みやすくなるわけです。ただしデメリットとしては少しだけ手間がかかる、まあ、最後に紹介した少しだけ手間がかかるっていうのと、あと深い HTML5 の知識が必要なんですね。セクション要素の使い方とかナビ要素の使い方とか、これは多分ウェブを検索したりとか、あとは本を読んだりしたりとか、そういったことで皆さんの準備ができるんじゃないかなと考えています。で、この方法を使う上でですね、注意点が一つあるんですね。あの私のブログでも一回取り上げたんですけども、これテレビ朝日のウェブサイトです。超有名なテレビ局ですよね。でこのテレビ局のウェブサイトはですね、HTML5 で使われているんですけれども、一つだけミスがあるんですね。ヘッダーの中にあのヘッダーっていうのがですね、あの一番のパンのロゴのところがあるんですけども、その一番の部分ですね、ここをヘッダーにしているようなんですけれども、ヘッダーの中に H1 があって、まあ、ごく自然かなっていうふうに思うんですけれども、その中にセクションをしちゃったんですね。それどういうことかっていうと、図にすると H1 があってヘッダーの中にセクションがあるんですね。このセクション要素っていうのは 見出しの影響範囲を限定する効果がある、限定するという効果もあるんですけども、こうしてしまうとここで使っている H1 要素っていうのはページ全体に関わるので、セクション要素によってその影響範囲を限定されて、広告の見出しがテレビ朝日になっちゃうんですよ、ページ全体に関わるので。これだとちょっと残念系ですよね。というわけで、まあ、しっかり知識を身につけたらですね、使っていけば問題なんですけれども、まあ、こういった恥ずかしいことになっちゃうかもしれないので、まあ、ちゃんと勉強していきましょうということですね。わからないから控えるとやっちゃうと困ります、というわけで、ここまでですね、新しい HTML5 用のドックタイプと、あと新しいセマンティクス、つまり構造要素を使うための、手順を見てきました次に、まあ、HTML5 でも多分一番注目されてるんじゃないかなと思うポイントですね。新しい新機能を使ったりとか、新周辺技術を使ったりとか、今までできなかったことをしてみるということなんです、まあ、この方法は、まあ、ここに表示したように残念ながらですね、古いラリーはちょっと微妙なんですね。なので仕事で使うとなると、ちょっとだけ敷居が高いかもしれないですね、今までのものに比べると。例えば HTML5 の大注目のビデオ要素はこの1行を書けば、まあ、もうちょっと本当は書かないといけないんですけども、一番簡単に動画を再生するにはこんだけ1行書くだけで動画を埋め込むことができるんですね。IMG 要素、今まで私たちは静止画をタグで埋めてきましたけれども、それにそっくりっていうのが分かりますよね。そうするとこういうふうに動画が再生できるわけです。ちょっと見てみますか。ここにはですね、して概要がおかしくて見づらいかもしれませんが、こんなふうになっています。で、先ほどのコードがこんなふうに書かれているわけですね。ビデオ要素を、ね、動画データを埋め込んで横幅をつけて高さをつける、あとコントロールをつけてくれますかねっていうようなソースコードです。これを再生するとこんなふうに動画が流れるわけですね。ちょっと動画を飛ばしますけど、こんな動画があるわけです。で、これをやっているサイトというのはもう実際にありまして、この JWT というサイトですね。このサイトでは、動画が使われているんですね。この動画を使うことのメリットっていうのは、例えば端末を限定されて作ってください、例えば iPad でもちゃんと再生できるようにしてくださいとか、そういった特殊なケースにはとっても有効なんですね。あとちなみにこのビデオなんですけれども、ちょっとうるさいですかね。もちろんここのスライダーみたいな UI で操作することもできますし、あとはここに書いたのがですね、ビデオ要素をポーズしてくださいという命令を書きました、 JavaScript で。そうするとですね、止まるわけですね。あと動かすこともちゃんとできます。先ほどのポーズっていう部分をプレイビューに書いてありますかね。そうするとこれを実行するともう一回動かすことができるんですね。 このようにですね、ビデオ要素はビデオとか新しい HTML5 の仕組みですね、こういったのは JavaScript との相性がいいので、まあ、とても使いやすいんじゃないかなというふうに考えています。このビデオ要素はですね i9 にちゃんと対応しているので、まあ、未来では結構メジャーになるんじゃないかなというふうに考えていますけれども、今使うのはちょっと難しいかもしれないですね。次にですね、まあ、他にもたくさん機能あるんですけど、もう一つだけピックアップして SVG という機能を見てみましょう。 SVG というのは今まで HTML5 とか HTML とか CSS とか JavaScript とかいろいろ仕様があったんですけども、それらみたいに個別の仕様の一つです。 SVG という仕様があるんですね。でそれをですね HTML5 に混ぜることができるんですね。このようにここには HTML5 で書いた文章がありますけれども、ボディの中に H があって、その中に多分皆さん見られない新しいタグがあるかと思います。これが SVG です。 SVG っていうのは何かっていうと、例えばタグの名前を見るとなんとなく想像ができるかもしれませんが、サークル要素つまり円を描きますっていう要素とか、レクト要素つまりレクトっていうのはレクタングルのことなんですけども、矩形を描きますっていう要素とか、あとパス要素つまりパスを引きますっていう、ね、イラストレーターだと馴染みがあるかもしれませんが、パスを引きます、レジ曲線を書くための要素ですね。これがあると何が起こるかというと、ウェブページの中にですね曲線を混ぜることができるんですね。今まで HTML っていうのは四角ばっかりだったと思うんですよ。まあ、あの CSS3 のボーダーレディアスによって角丸をつけることができるかもしれませんが、あの一番下のベジ曲線ですね、こんな複雑な曲線はできないですね。まあ、このように HTML に曲線を混ぜることができる仕組みです。とっても魅力的かなと考えています。でこれをやっているのが、あの霧島書道の仮想の方になんか別コンテンツがあったんですけども、ここのウェブページで使われています。皆さんどこにあるか分かりますでしょうか。想像できますかね。なんか円グラフ怪しいですよ。見てみますか。ページを開きまして、あ、円グラフが何でできているんだろうって見てみますかね。今ここを選択しました。この円グラフについてですね、で、見てみると、あ、なんかスライド、さっきスライドで見たのと似ているコードがありますね。 SVG っていうのが使われているんです、円グラフの中で。これあの一見別に GIF でもできるんじゃないっていうふうに思いますよね、画像ペタッと貼ったら。でもこの円グラフはサーバーからデータを取ってきて、そのデータを円グラフに動的に作っているわけですね。画像じゃないからできるわけです。そしてもう一つのメリットとして、なんかこれ投稿するできるコンテンツなんですけれども、あのここを押しますね。そうするとこの円グラフが動くので、ちょっと円グラフ見てて、あ、なんか出ましたね。円グラフを見ていてください。押しますね。ピコン、こんな風に動くんですよ。もちろん HTML5 と SVG、まあ、つまりあのフラッシュは使っていないわけですね。あのなので一応 iPhone でも動きます。まあ、あの iPhone とかってフラッシュで動かないし微妙ですけど、こういう風に HTML5 の使う機会を増やしてくれたっていうメリットがありますよね。はい、これらの新しい周辺技術、新しいか、まあ、いろいろあるんですけども、周辺技術によって何がいいかというと、今まで難しかったようなとかできなかったようなインターフェースを作ることができるんですね。特にこれっていうのは今まであったウェブページではちょっと微妙かもしれないんですけども、先ほど中川さんのセッションでもあったような、今までなかったようなインターフェースを作り出せる、基盤になってくるっていうふうに考えています。そしてこれをやったウェブサイトはもしかしたら話題になるかもしれないですよね、今回みたいに。まあデメリットとしてはちょっと大きいものがあって、少しだけ手間がかかるし、ちゃんと勉強しないといけないし、一番ちょっと 困っちゃうのはフレーバーズで動かないから実務的には難しいかなと思って、ちょっと線が引きましたかね。あの新しいセマンティクスまでは使ってもそうだけど、あのちょっと新しいことをやるとなると微妙かなっていう。でここまで、新しい機能を使うっていうような、説明をしてきました。ちょっとおまけなんですけども、これさっき見た SVG っていうのを使っているウェブサイトを、インターネットエクスプローラーの6で表示した様子です。ちゃんとグラフ出てますよね。実はですね、古いインターネットエクスプローラーとか古いブラウザでもですね、HTML5 の新しい機能とか周辺技術をなんとなく使う方法っていうのは実はあるんですね。今までは新しいブラウザーを古いブラウザーに合わせていましたけれども、この古いブラウザーをパワーアップする方法を使えば古いブラウザー、新しいブラウザーに合わせることができるという手法です。で、これをこの穴埋めのことをパキフィルって言います。で、このポリフィルを行うためのライブラリっていうのはですね、HTML5 クロスブラウザポリフィルっていうところにまとめがあって、でここでたくさんのライブラリを配布しているので、絵のリンクが貼ってあるんですね。もし気になったら調べてみると面白いかもしれないです。でこれを使うとですね、ここにあるライブラリのうちの例えばビデオを再生するためのライブラリがあるんですけども、それを使うとちゃんとですね i6 でもビデオ要素が動くようにできるっていう、フラッシュ系なんですけども、ビデオ要素を自動でフラッシュのコードに変えてくれるっていうライブラリがあって、それを使うと i6 でもビデオが再生できるっていうライブラリもあったりします。最後にちょっとポリフィルの方向に流れが逸れちゃいましたけれども、元に戻しましてまとめますとですね、これ全部ここにあるスライドっていうスライドのキャプチャーっていうのはですね、HTML5 で使われてきて使われているサイトの、キャプチャーです。で今回特に紹介しなかったウェブサイトもあるんですけれども、他にもたくさんあるんですね。こんな風に一番下のこの黒いやつとかはウィザードリーオンラインっていうゲームのウェブサイト、ゲームのウェブサイトですが HTML5 が使われているわけです。でこういうふうに HTML5 を今使うための手法として3つあると説明しました。1つが、一番簡単な方法、ドックタイプを変えてあげるという手法、もう一つがドックタイプを変えながらセクションとか新しい HTML5 の要素を使ってあげるっていう手法、もう一つが一番最後に説明した新しい機能とか周辺技術を使ってみるっていう手法、この3つがあるとご説明しました。そしてそれぞれをまた個別にちょっとまとめてみますと、ドックタイプをまた、変更してあげるっていう手法はとても扱いやすいし、クライアントにも納得してもらいやすいし、今すぐにでも勉強しなくてもこのドックサイトを暗記できますよね。なのですぐに使えるという手法ですよね。でこれは未来の準備が今できるわけです。偽のウェブサイトなんかで使われていると説明します。もう一つがセクション要素とかフィギュア要素とかみたいな新しい要素を使ってあげるという手法、この手法は人間もソースコードが見やすくなるし、機械もソースコードを理解しやすくなるというメリットがあります。この手法はローソンで使われていますので、ぜひ参考にしてみるといいんじゃないかなと考えています。ただしテレビ朝日のサイトはちょっとあんまりいいねじゃないなというふうに考えています。そして一番最後に説明しました新しい機能とか周辺技術を使ってあげるっていう手法、これは新しいことができるということが分かりました。そしてこのスライドでは JWT というサイトか九州のアジトともにというサイトで使われているというふうなことを皆さんと一緒に言いました。というわけで、結論としまして、 HTML5 っていうのは未来のケースではないんですよ。今もうすでにあのウェブサイトがあってそこで使われているんですよ、現実的に。なのでもうこのスライドを聞いた皆さん、ぜひ、機会があったらですね、どんどんどんどん HTML5 を使っていただけたらいいんじゃないかなと思っています。あの今あのここのスライドで挙げたのは、特にスマートフォンとかみたいな HTML5 が積極的に利用している端末じゃなくて、デスクトップのウェブサイト、つまり i6 を見ないといけないようなサイト、まあ、i6 であんまり見たくないですけどね、でそういったサイトで現実に使われているっていうのを見ました。まあ、どんどん使っていったら、なんか青森から HTML5 を盛り上げてみるっていうのもいいんじゃないかなと考えています。でですね、ちょっとだけ宣伝をさせていただきたく、あの8月3日にですね、ADC Meets Up Round 2っていうところで、あのドリームウィーバーと HTML5 についてちょっと説明、お話しするんですけれども、あのこれちょっと東京で見に行くのめんどくさいと思うんですけども、ライブユーストリームによるですね、ライブストリームがありますので、もしお時間あったらチェックしていただけるといいかなと思います。あともう一つ、Google Chrome Plus HTML5 カンファレンスというところで、SVG のことをちょっと話すので、今回のスライドの後の方に出てきたですね、 SVG についてもうちょっと詳しく言いたいなという方は、ぜひこれもライブストリーミングがあるので、ユーストリームによる、よければストリーミングを見ていただけると嬉しいです。で、あともう一つだけ、コードグリッドっていう、私ピクセルグリッドっていう会社なんですけども、コードグリッドっていう謎のメールマガジンの微妙に有料でなんか宣伝してんじゃねえよって思われるかもしれないですけど、もしよかったら登録してみてみると、登録だけは無料なので、最初になんかいいことがあるかもしれないらしいです。というわけで、ご清聴ありがとうございました。もしご意見とかご質問あったら、このツイッターアカウントとか懇親会とか後で直接お話しいただければ、ぜひご相談になりますので、もしあれば。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ